10ページ11ページ一般質問調整を問う。3月定例会の一般質問は2月23日24日25日に12人の議員が登壇し、安心安全のまちづくり、平和、福祉、学校、社会教育、子育て、土木などについて町の考えを正しました。質問項目は次の通りですが、その一部の質問と答弁の内容を要約してお知らせします。なお、他の質問内容を知りたい場合には町議会ホームページの会議録の検索と閲覧をご利用ください。3月定例会の会議録は6月上旬に掲載予定です。森山哲夫議員、終戦70周年、被爆70周年の年にふさわしい平和記念行事を、下水道使用料の値上げは中止を、障害者や高齢者に優しい公民館を、伊藤美佐子議員、子育て支援の取り組み、乳幼児の安全対策、杉戸町ホームページの改善を、石川敏子議員、保育園保育料の値上げは中止を、内田保育園の今後は、南放課後児童クラブの移転は、公立幼稚園、小中学校の普通教室にエアコン設置を、須田恒夫議員、これからのまちづくり、公共下水道の拡大方針、柴又100キロマラソンと町の関わり、稲葉光雄議員、地元産業の活性化対策、保育園の民間活用、南側整備、道路整備計画、平川忠義議員、防災対策、消費喚起策は、県の健康長寿事業の提案、坪田光晴議員、スポーツ関連事業で子どもたちに夢を、定住促進に向け住宅補助の充実を、地方創生、安倍恵子議員、国民健康保険税の負担軽減の実施を、介護保険料の引き上げは中止に、安心できる介護保険に、大橋義久議員、町の魅力を生かした町づくりを、地方創生に対する町の戦略を、65歳になったら、杉戸西近隣公園ゲートボール場の活用、宮田敏夫議員、農地法、農地転用権限、鈴木義雄議員、東武動物公園駅東口通り線、医療機関の誘致を、上原幸雄議員、中学校の楽器制、端午の節句をフルトレ側に飾る考えは、森山哲夫議員、終戦70周年の年にふさわしい平和行事を、節目の年にふさわしい内容を検討。問い、今年は第二次世界大戦が終結してから70年目にあたり、杉戸町平和都市宣言を制定してから20周年となる。そこで、終戦70周年、被爆70周年の年にふさわしい平和記念行事を住民参加で企画し、取り組む考えはないか質問する。答え、住民参加推進課長。平成27年度の平和企画展については、より幅広い世代の方々に関心を寄せていただけるよう、住民参加型の企画を取り入れたいと考えている。世界の恒久平和と核兵器の完全廃絶を宣言した杉戸町の意思を改めて表すことができるよう、節目の年にふさわしい内容を検討していく。問い、杉戸町平和都市宣言には、私たちは過去の歴史の教訓を謙虚に学び、二度と戦争の悲劇は繰り返さないと決意しますと書かれている。今年の平和行事は、この宣言で強調しているように、何よりも過去の歴史の教訓から謙虚に学ぶことを大切にした企画にすべきではないかと思うが、町長としてはどのように考えているのか。答え、町長、平和な国や町を作っていくのが自分の役目だと思っている。これからもいろいろな形の中で 町民と一緒になって平和な町づくりをしていきたいと思う。伊藤美佐子議員、赤ちゃんと保護者のもとへブックスタートの実施を。スタートできるよう早急に検討。問い、ブックスタート実施は赤ちゃんと保護者が絵本を介して家庭で心の触れ合いを作る重要な目的があると考えるが。答え、社会教育課長。ブックスタートとは、自治体が行う0歳児検診などの機会に絵本と赤ちゃんと絵本を楽しむ体験をプレゼントする活動であり、赤ちゃんと保護者が家庭の中で心触れ合う機会を提供することは重要であると認識している。問い、集団検診の時に趣旨を説明して本を渡している流れがある。各担当課で連携を図るのか。答え、健康支援課長。保健センターのホールには約100冊の絵本を配下し、乳幼児検診時だけでなく、いつでも利用できる状況になっている。また、母子手帳交付の際にリーフレットを配布し、ブックスタートの必要性について案内をしている。問い、スタートするときに必要な予算は？答え、社会教育課長。20万円から30万円の予算があればスタートできると考える。問い、県内の36自治体が実施している杉戸町も取り組むべきと考えるが、町長の決断は？答え、町長、早いうちにスタートできるよう検討したい。
12ページ、13ページ、一般質問。石川敏子議員、保育園保育料の引き上げは中止を。上がる人もいるが、多少の影響はやむを得ない。問い、4月から子ども・子育て支援制度がスタートし、保育料が新しくなるが、それにより保育料が引き上げになる人が出てしまう。保育料の値上げは中止すべきでは。答え、子育て支援課長。新制度では子どもの人数により保育料が上がる人、下がる人が生じる。極力これまでと差が出ないよう保育料を設定した。問い、引き上げになる人数及び影響額は。答え、子育て支援課長。卒園児を除く395人のうち、保育料が上がる園児は35人。保育料が変わらない園児が274人。下がる園児は86人で、影響額は111万円の減額。また、上がる人の平均は3790円程度である。問い、引き上がる人への周知は。答え、子育て支援課長。新制度の改正内容の文書を決定通知書に合わせて通知する。問い、町長は保育料を引き下げようとする考えはなかったのか。答え、町長。上がる人、下がる人がいるが、多少の影響はやむを得ない。問い、せめて、現在入園している児童が卒園するまで、在園児の保育料を据え置くという配慮はないのか。答え、子育て支援課長。全体のバランスを考慮すると難しいが、低所得者への配慮を今後も進めたい。須田恒夫議員、これからの公共下水道計画は、随時検討していく。問い、今後の公共下水道整備計画は。答え、上下水道課長。平成27年度より2カ年で、大和座下高野地内、万願寺橋から和戸橋までの後ろ宿地区 8.6 ヘクタールの整備に入り、その後、内田4丁目地内を予定している。問い、武蔵堤団地の整備方針は。答え、上下水道課長。現在、町管理による汚水処理を行っているが、施設の老朽化に伴い、整備計画を予定している。古利根川があることから慎重に検討する。問い、宮代町側への区域外流入はできないのか。答え、担当レベルで2回協議したが、県とは調整していない。問い、大和座杉戸及び下野地内山あいに 戸建て住宅の建築が多くなったことから、公共下水道の整備を図る考えは。答え、上下水道課長。整備計画の予定はないが、戸建て住宅が増えているので注視していく。問い、この2地区におおよそ何棟の戸建て住宅が建ったら公共下水道整備を行うのか。答え、上下水道課長。この区域を事業目的の環境改善に必要な整備人口1ヘクタールあたり 26.5 人が基準目標に達しているかを調査し、計画を検討する。稲葉光夫議員。内田保育園民間移行の進捗状況は、今年4月までに公募し、平成29年4月開園を目指す。問い、町は内田保育園の老朽化に伴い建て替えを検討する中で、民間業者への移行の考えを示した。その後の進捗状況は。答え、子育て支援課長。内田保育園の改築事業は公立での建て替えを行わず、民間保育施設事業者による建設を促進することにした。公平性や透明性を確保しつつ、高い能力を持つ事業者を選定できるよう公募を行う。事業者の参入を促すため、町が事前に協力をいただける用地を確保した。公募は今年4月までに実施し、平成29年4月1日の開園を目指す。通学路安全対策。問い、学校、PTA、子ども会などから改善要望のあった危険箇所の整備は。答え、都市施設整備課長。平成23年度に実施した通学路安全総点検で改善要望のあった危険箇所のうち、緊急性があり5カ年整備計画で対応可能な23箇所を選定し、平成25年度に完了している。また杉戸中学校及び西小学校の通学路である大島・原島地内の町道2級1号線の歩道整備も実施した。道路拡幅や新たな歩道設置は多額な予算が必要であり、現在の財政状況では直ちに整備計画に含めることは困難な状況である。平川忠義議員。地域防災組織の今後の強化策は、防災士養成と地域にあった防災対策を進める。問い、国土交通省の平成25年度広域的地域間共助推進事業として、昨年に引き続き、平成27年1月にスギトピアで共同型災害訓練が実施された。スギト町、福島県富岡町、川内村地域間共助推進協議会、NPO 埼玉ネット及びスギト双方クラブが中心となり、各種約50団体から100人近くが集まり、首都直下型地震を想定した訓練を実施した。訓練の評価は。答え、住民参加推進課長。防災対策に対する行政側の取り組みと NPO をはじめとした支援団体側での取り組み方法に相違はあるものの、それぞれの活動内容を共有できたことは今後の防災対策につながるものと考える。問い、防災組織で DIG 頭上訓練の実施を提案するが、町の見解は。答え、住民参加推進課長。国レベルでの研究成果を踏まえた上で、訓練などの実施やシステム導入について検討したい。問い、防災士の資格取得状況と今後の地域防災組織強化策は。答え、住民参加推進課長。町内では26人、町職員は6人、自主防災組織は5人が取得した。今後は各自主防災組織に最低1人の防災士を要請したい。引き続き地域にあった防災対策を進めていきたいと考える。
14ページ15ページ一般質問。坪田光晴議員。スポーツ選手を応援する基金条例の創設を十分研究していきたい。問い、スポーツ振興くじ助成金制度を利用し、プロの指導が受けられるよう各種スポーツ教室の実施を提案するがどうか。答え、社会教育課長。 町では以前から一流スポーツ選手と子どもたちの交流活動を各種関係団体が主体となって実施している。今後も育成応援につながる活動を展開し、その一つとして提案の制度の活用も検討する。問い、全国大会を目指すスポーツ選手を応援するため、町民または町内の学校団体に所属する者を対象に、大会出場、開催、強化などに助成する基金条例を制定はどうか。答え、社会教育課長。町ではスポーツ分野における児童生徒の全国大会や関東大会出場に、みんなで作る町づくり支援制度などで経費の一部を補助してきた。現段階ではこれまで同様の支援の継続を考えているが、近隣の実施状況など十分研究していきたい。住宅補助の充実を。問い、定住促進のため空き家バンクの創設、マイホーム取得助成制度、住宅リフォーム資金助成制度、3世代同居近居に対する住宅支援を考えてみては。答え、政策財政課長。実効性、効は効果の効、費用対効果など様々な視点から可能性を探りながら検討する。安倍恵子議員、低所得者の介護保険料引き下げからなぜ引き上げに。国負担が縮小され引き上げはやむを得ない。低所得者の介護保険料の計画を変更、第6期平成27年、28年、29年の表があります。なぜ上げる。低所得者の介護保険料、区分、現行保険料、当初改定案、新保険料の順に読みます。新第1段階、26,700円、17,700円、28,700円。新第2段階、37,400円、29,500円、41,100円。新第3段階、41,100円、41,300円、43,000円。第1段階から第3段階まで家族全員が住民税非課税の世帯で、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が、第1段階が80万円以下の方など、第2段階は120万円以下の方、第3段階は120万円を超える方。問い、第6期介護保険料平成27年、28年、29年度は、パブリックコメントの途中で低所得者の介護保険料を引き下げから一転して引き上げになる大幅な変更を行っている。その理由は。答え、高齢介護課長。国は消費税が平成27年10月から 10% に改定されることを見込んで、公費、保険料とは別枠で、による介護保険の低所得者対策を講じるとしていたが、消費増税が延期されたことで財源確保ができず、国は介護保険料の低所得者軽減対策を縮小した。この通知を受け、国が示す負担割合で算定し、介護保険料を変更した。問い、5人に1人が引き下げから引き上げに変わる変更であり、行政の信頼も崩れる。一般会計から繰り入れ、別枠で、をして低所得者の引き下げを実施するべきではないか。答え、町長。町民の方々に混乱を招く結果になったことは深くお詫びをする。介護保険法は被保険者全員で助け合う制度であるため、所得の低い方の保険料を引き下げれば、所得の高い方にさらに多くの保険料を負担していただくことになる。所得の低い方についても負担をいただくことはやむを得ないと考える。大橋義久議員、ふるさと納税制度に積極的な取り組みを。記念品の変更を検討。近隣市町のふるさと納税寄付金額の表があります。春日部市5305万 1000円。久喜市145万円。蓮田市15万円。幸手市2550万1801円。白岡市10万円。宮代町2443万1430円。杉戸町17万円。松伏町ゼロ。寄付金額は県調査による数値になります。問い、ふるさと納税制度に対する町の評価は。答え、政策財政課長、意義ある制度だと認識しているが、居住地の税収減につながると思われる。問い、幸手市や宮代町と比べて当庁の寄付金額が少ないことをどのように考えているのか。答え、政策財政課長、幸手市は1万円以上の寄付で5000円相当の新米を記念品としている。宮代町はたくさんの特産品の中から記念品を選べることが要因ではないか。問い、杉戸町でも記念品のバリエーションを増やし寄付を呼び込めないか。答え、政策財政課長、今までは1万円以上の寄付に対して2000円相当の特産品で対応していたが、3万円以上の寄付に対しては4000円相当の記念品での対応を検討している。65歳になったら。問い、65歳になったら受けられるサービスにはどのようなものがあるか。答え、高齢介護課長、健康支援課長、スギトピアの個人利用料金免除やインフルエンザ予防接種の補助などがある。問い、65歳で受けられるサービスを記載したシルバー手帳を作成してはどうか。答え、高齢介護課長、要件があるサービスもあり、より良いお知らせの仕方について今後検討したい。宮田俊夫議員、農地転用改革案について町の考えは。厳正かつ慎重に権限を行使したい。問い、国は地方に農地転用権限を移譲する改革案をまとめた。一定の条件を満たし、農林水産省の指定を受けた市町村は都道府県と同じ権限を持てるようになるようだが、この農地転用改革案に対し町の考えは。答え、産業課長、まだ正式に決定したものではなく、詳細を把握していない。しかし、文献改革によると、農地転用事務の迅速化などが見込まれるため、町としてメリットがあると考える。また、事務が移譲されることにより、町の自主性が担保されると考えられるため、機会があれば前向きに検討したい。問い、杉戸町には、農業振興地域が非常に多い。屏風深川産業団地周辺について一部倉庫や宅地化を検討しては。答え、都市施設整備課長、屏風深川産業団地周辺は県企業局と共同で整備に向けて協議調整を進めている。市街化区域編入の適切な開発に努め、周辺の乱開発抑止などに努める。産業団地周辺における倉庫や住宅地下は土地利用計画の見直しが必要であり、現時点では新たな土地利用への転換は難しい。
16ページ一般質問。都築義雄議員、東武動物公園駅東口通り線の整備で担当部署を新設する考えは。事業の熟度が上がれば関係課などと調整。問い、東口通り線の道路整備、面整備は埼玉県とともに進めていく事業である。今回の調査測量に県職員が立ち会っていないと聞いたが。答え、都市施設整備課長、事前に県と打ち合わせを行い確認作業が済んでいた。今後の測量状況及び結果は県に報告する予定。問い、この事業を進めるには時間や期日を含んだ工程表が必要だと考えるが。答え、都市施設整備課長、宮代町の駅前広場の整備スケジュールなどの調整も必要であり、現在期日を示すことができない。しかしながら なるべく早い時期に事業化できるよう県などと調整を進め、具体的な期日を示せるよう検討を進めたい。医療機関の誘致について。問い、東埼玉総合病院が移転した影響は。答え、健康支援課長、地理的条件による搬送などの影響は特にない。今後も自治体間の話し合いや協議会などでこの地域の医療、救急医療について協議を重ねていく。問い、官と民が協力し合うことで住民に魅力や安心を届けることにつながると考えるが。答え、健康支援課長、医療機関の誘致は難しいが、現在ある医療資源を有効活用していきたい。上原幸男議員、中学校の学期制について。杉戸中学校のみ2学期制継続。問い、私は2学期制について2年間で4回質問している。町内の中学校では杉戸中学校だけが2学期制で、東中学校、広島中学校は3学期制である。杉戸中学校では2学期制になってから10年が経過した。今後は東中学校、広島中学校にも拡大するのか、それとも杉戸中学校を元に戻すのか、あるいはこのまま継続するのか、2年間の集大成としての進捗状況を伺う。答え、教育長、杉戸中学校では2学期制検討委員会を設置し、検証、検討を行ってきた。生徒、保護者を対象にアンケート調査を行った経緯があり、その結果をもとに協議、検討し、方向性の決定を行った。アンケートの結果は、生徒は2学期制賛成が 43%、3学期制賛成が 30%、どちらでも良いが 27%、保護者は2学期制賛成が 21%、3学期制賛成が 52%、どちらでも良いが 27% だった。また、賛成意見なども聴取し、精査した上で、平成27年度については2学期制の継続を決定した。